さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミーフィーラジオです。この放送ではファルンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2023年2月12日にミーフィーネットで発表されたターファーの子供弟子エンエンの物語という内容です。それではお聞きください。ターファーの子供弟子エンエンの物語。文、サントン省のダーファー弟子。1990年に生まれた子供弟子のエンエンはお母さんと一緒に学法と連行をして数年が経ちました。1998年にお母さんが法を得た時、エンエンは小学校に入学したばかりで修練が何なのか分かっていませんでした。ただ法を得た後にお母さんの重い病気がすべて完治したことは知っていました。1999年7月20日にファルンダーファーが迫害された時、母親は北京に行き、法を実証するために陳情しようと思いました。エンエンはそれを知り一緒に行きたがりました。そこでお母さんは、怖くないの？警察から銃を向けられた時怖くないの？と聞くと、彼女は怖くないと言いました。こうしてエンエンはお母さんと一緒に1999年10月1日天安門広場に行きました。エンエンはそこで横断幕を持っているダーファー弟子、ファルンダーファーは素晴らしいと叫ぶダーファー弟子、自分たちを殴る警官に対して、彼らは皆いい人です、なぜ彼らを殴るのですか？と話す人を見ました。エンエンは当時まだ幼かったので、母の耳が警察官にトランシーバーで殴られ大量に出血しているのを見て恐怖で青ざめ、どうして警察が人を殴っているんだろうと思いました。エンエンは母親と警察に捕まり車に放り込まれました。車内では多くの修練者がファルンダーファーは素晴らしいと叫んでいたので、警察は怖くなり車の窓を閉めました。車は約160キロ離れた円形区の交流所まで行き、そこで2日間監禁されました。子供はご飯を与えられず、大人は一つのまんじゅうを与えられました。お母さんはバッグをなくしてしまい、二人は何も持っていませんでした。ある心の優しい同宗のおじさんが私たちを見てかわいそうに思い、二人に600元を渡してくれました。そうして家に帰ることができました。北京で法を実証することを通して、エンエンは連行者はみんないい人で、警察はみんな悪い人なんだと思いました。そしてこれから連行者として修練する決意を一層強めました。家に帰った後、お母さんは邪悪の迫害を受けました。1年以上洗脳班に入れられました。それでもダーファーを堅持したため、強化洗脳のために地方の女性刑務所に送られ、労働による再教育を受けさせられました。会社は1年以上彼女の給料を差し押さえました。また彼らはさらに一家から1万元以上を強奪し、ただでさえ裕福ではない一家の生活は非常に苦しくなり、仕事を辞めて久しい父親も家族を養うために働かざるを得なくなったのです。9歳のエンエンは家の中で一人で過ごすのが怖くて怖くて仕方がありませんでした。身の回りのこともままならず、いつもお腹を空かせていました。 インスタントラーメンは永遠の主食になりました。当時彼女は悪の共産党を熱烈に憎んでいましたが、その後法を学び連呼をすることで悪のならず者集団がなぜ母親を迫害しファルンゴンを迫害しているのかを次第に理解するようになりました。成長してもお母さんのおかげで延々は学法と連行を続けることができました。ミンフィー週刊やその他のいくつかのファルンゴン迫害への真相資料を迷子を読んでいました。しかし高校に入学してからは学校の授業が多く時間も限られていたため、夜の勉強の後に30分から1時間程度学法をしました。8少年の時間に間に合わなかった時は彼女は心の中で8少年をしました。大紀元のホームページで共産党についての9つの論評が発表された後、彼女は中国共産党から脱退しました。また周りのクラスメートに真相を語り散退を進め、クラス担任にも真相を伝えました。時間があれば母親と一緒に真相資料を配り、旧票を配り、ダーファーを中傷する旗を取り除き、悪党指導者の宣伝ポスターを処分しました。師父の慈悲なる加護のもと、師父に言われた3つのことをしっかり行い、自分を一人の連行者とみなして行動しました。学力も入学時の40位台から現在は20位台まで上がりました。高校1年生の時、ある日の午後の政治学の授業で教科書にダーファーの誹謗中傷が書かれていたため非常に動揺し、そこの部分を先生が説明している時、延々はクラスメートに真相を伝えようと決心しました。めったにみんなの前で発言しないのでとても緊張し、延々にとって大きなチャレンジでした。先生の話を聞かずに何を話そうかとずっと考えていて、特に時間が経つのが遅い授業でした。そして授業終了まであと6、7分というところで、彼女は勇気を出して教壇の方に向かいました。クラスの視線が一斉に自分に向けられたのを見た瞬間、用意していた言葉をすべて忘れ頭が真っ白になりましたが、もうそれほど緊張はしていませんでした。自分がしていることは最も正しいことであり、一言一言が他の空間の悪に対する抑止力になっていると思うと恐れはなくなりました。彼女はクラスメートに天安門の焼身自殺は偽物で、テレビでのファルンゴンに対する批判はすべて共産党がでっち上げたデマです、ファルンゴンは真善仁を実践し人々に善良な人間になることを教えています、と話しました。この時チャイムが鳴りました。その時彼女は海外で法が広められ法を実証していることを話しませんでした。そのため自分の話が十分でなかったと感じました。しかしなんと拍手が起こりました。拍手は彼女の勇気と決意に対してなのか、あるいはダーファーの真相を聞き福音を得たことに対する拍手でしょうか。政治の先生は何も言わずに彼女を見守っていました。共産党に怯え給料を稼いで家族を養うために仕方なくあの部分の授業をしていたようです。その後彼女がクラス担任にダーファーの真相を打ち明ける機会があったとき、クラス担任は理解し、勉強の邪魔にならないようにとだけ言いました。またあるとき、 国語の先生が、真の始皇帝が、儒教が人の心を幽閉するのを防ぐために、本を燃やして儒教の教えを葬ったことを抗議しているとき、ファルンゴンも人の心を幽閉すると言ってファルンダーファーを攻撃しました。真相を理解していないためです。エンエンはすぐ手を挙げて、違いますと言いました。先生は授業中であったため、エンエンにそれ以上話させませんでした。しかしこれによって先生の背後にある悪を抑止し、先生はそれ以上ダーファーを攻撃するようなことを言いませんでした。これは法を実証するいい機会にもなりました。ミーフィーラジオがヨーロッパの W5 衛星で放送され、電光音楽を流すようになりました。それ以来、中国本土のダーファー弟子たちは同じ時間に連行をするようになり、エンエンは勉強がどんなに忙しくても午前3時50分に母親と連行に参加するようになりました。エンエンは中国の学校にいる数百万人のダーファーの子供弟子、あるいはダーファー弟子がそれぞれの特殊な条件を生かして、あらゆる状況、あらゆる条件で法を守り、実証し、全国の多くの教師と学生を悪党の歪曲の毒から守ることができるようになることを願っています。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミーフィーネットのウェブサイト jp.minghui.org.jp.minfi.org まで。それでは今回のミーフィーラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。